ミルクホール
出張所。
本日のミルクホール出張所は早瀬弥生と
編集石井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。いや本当に久しぶりですね。
お久しぶりです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。もう4月ですが
チャラチャラチャラチャ
ラ、あの独特の BGM がねって今ポンみたいな。いやまあある意味あの本日も4月1日これを聞いてる方は4月1日だと思うんで、
はい、
あの新年度で、まあ、ということで新学期というか、
はい、
なんである意味明けましておめでとうございますと思いますが、
はい、
林さんあのツイッターとか見てましたが、
そうなんです
、あの何やらあのお体が良くなかったんですか。
そうなんですよ。なんかクワトロパンチを食らっておりまして、はい、はい、網膜剥離で入院しようとしたら、
はい、
肺炎が見つかり、
はい、
喘息で、
はい、
そして、結果結核だったっていう。
笑い事じゃないですけど。
そうなんですよ。
いや、まずごめんなさい、あの網膜剥離って何ですか。どうしたんですか、いきなり。
左目が目がまっすぐなものが歪んで見えたりとか、色味がちょっとおかしくて、なんか疲れてんのかなみたいな。乱視持ちなんで、それかなと思ってたんですけど、なんか2週間経っても治らず、
はいはいはいはいはい、
1ヶ月経っても治んないんで、もうちょっと病院行くかと思って行ったら、
はいはいはいはい、
もう即大きい病院行ってくださいみたいな感じで。
いや
で、まあ、入院のためのあの PCR 検査とか、あの入院前検査みたいなのをしてるうちに、なんかそこの病院に入院するつもりで検査してるのに、なんかちょっともしかしたら、あ、肺炎があるから、肺炎の治療してから手術になるから、
あ、はいはい、
そもそもが、まあ、網膜剥離だったら、まあ、5日から1週間ぐらいの入院手術だけど、2週間ぐらい見といてくださいみたいになって、
はいはいはいはい、
うわーマジかーってなって、仕事調整しなきゃ延期しなきゃと思って、
ね、
そしたらなんか入院当日に、最終検査で、ちょっともしかしたら結核の疑いがあるので別の病院に行ってくださいって言われて、でそこに行ったらもうそのまま1ヶ月間入院っていう、もう外に出られないので隔離病棟ってやつですよ。
あ、もう診断そのあでっかい病院に行ってもう結果が確定したってこと。
そうですそうですそうです。
いやいやいやいやいや、
1ヶ月以上その入院してみたいな感じだったんで、ね、クリスマスも年末年始も病院でしたね。
いやや
ばーと思って。ただすごい、ラッキーなことに、まあ、それ以外は元気だったので、で半年ぐらいずっと咳が止まんなくて、いろんな内科とか呼吸器内科行ったけど、
はいはいはいはい、
咳喘息とか喘息の薬を出してもらっても全然良くならなかったんですよ、はいはいはい、だそれが結核の薬が、まあ、原因が分かったんで、収まって回復したから、もう体とか メンタル的には元気なんですけど、まあ、出してもらえないから、まあ、
そうですよねっていう。
そうで、なんか Wi-Fi がすごい強かったんで、
あ、
で完全にみんな個室だから、
はいはいはいはい、
で許可取って、配信とか、
あ、はいはいはいはい、
宅録、病院録ですよね、はしていいっていうことになったんで、
はい、
なんか仕事の時には、病室の前に封筒に今仕事中ですみたいなの貼って、ピシンってして、この買ってある時に入んないでくれ、病院で撮ったエロボイスとかね、すごいシュールな感じになりながら納品しましたけど、
その病院で撮ったエロボイスはやっぱりナースもの、
ナースものじゃなかったんですよ。じゃあでもデリバリーものでしたね。
いやでも、
はい、
プロの鏡ですね。
いや、そうなんです、助かりましたよね、うん、
いやでも本当に何ていうか大事なくて、その
よく聞いてよかったと思って、もう全然フル復活なんで、
いや何ていうか、そのツイッターの方で網膜剥離って聞いて、
はいはいはい、
そこからその結核になってしまったみたいな感じで、
そうですそうです、
林さんって何、一体どんな悪いことしたらこんなことになって、
そうなんですよ。でも聞いてください、なんと私現在前役です。ただ12月はギリ何もない年だったはずなんで、ちょっとなんか早漏気味の前役が来ちゃったんで、
そうですね、これで終わりでいいですね、これからが本番みたいな、
そうなんですよ。翻訳がどんなものになってしまうのか怖いんですけど、お祓いに行かねばならないなとは思いましたね。
しかもなんていうか、その網膜剥離って、
はい、
僕みたいなオタクからするとボクシング漫画でよく出てくるんですよ。
そうですよ、だからぶん殴られたりとか、
そうです、強烈なパンチを食らった時に、
すごい喧嘩した人みたいな、
目の奥のなんか 水がどうなるので、
そうです、水が
剥がれちゃうみたいな、
剥がれて、膜剥がれて、
初めの一歩で読んだことあるんですけど、最初 彼さん相当重いパンチを食らったのか いや言えないみたいな
全然全然
多分あれですよ、ずっとそのなんかモニターとか画面とかをずっと見てたみたいな感じな
んですか。でも元々近眼がすごい強いんですよ。あのちっちゃい時からもう牛乳瓶の底みたいなやつを薄型加工しても分厚いみたいな感じだったんで、友達とかにも眼鏡してると目キュッてなるって言われてて、
ちっちゃく
そうそうそう、あの厚みでなんか歪みで
収縮するみたいな、
そうそうそう、でそんなだったみたいなぐらい、もともと近眼で、まあ、でも歯も、あの網膜剥離になってたんで、
あ、じゃあなりやすいみたいな、
なりやすいのかもしれないんですけどね。
いやいやいやいや、いやでも本当になんていうか、まあ、さっきもちょっとちらっと話したんですけど、こうやってあの
いや
この
本当あのただ私は一つ学びましたね、はい、で眼球なめとかの性癖はないっていうことだけは分かりました。あのマジで 目が ある程度痛みを強い方だし、はいはいはいはい、我慢する気でいたんですよ。なんでもう 1ヶ月以上入院してるから早く帰りたいし、次の別の目の方の手術入院は、なるべくこう痛みを我慢して早く帰ろうと思ってるのにもかかわらず、麻酔が全然効いてなくて、目からと点滴から追加してもらってるんですけど、めちゃめちゃ痛くて、拷問じゃんと思って、
うわうわうわ、
こんなに痛いんだったら失明してもよかったかもしれないと思うぐらいの痛みで、もう二度と目の手術したくないって思ったんで、私は眼球なめの才能はなかったなと思って、眼球なめでキャッキャキャッキャできるような性癖を持ってないことが判明しました。
なるほどなるほど、そうですね、あのコアマガジン、あの眼球なめどころか眼球のスペシャリストは確かいらっしゃいますがっていう、
なんか漫画とかで見てる分には、そうですね、あ、そういうプレーもあるのかみたいな、なんか眼球なめとかそういう特殊 なんか全然、
ね、
全然私はただ痛いだけですねっていうのだけは分かりましたね。
いやもう本当、あの戻ってきてくれてよかった。
ただいま、
おかえりなさい。
ただいまです。
というわけで、あのなんていうか復帰一発目というか、
はい、
はい、あの早瀬さんの方で先ほどボイスドラマの方をいただきましたが、
はい、
本当あの復帰一発目から素晴らしいものを本当にありがとうございました。
いえありがとうございます。
今回割となんていうか、あのボイスドラマにしては珍しい、しっとりとしたような、
そうですね、
女性の相引きというか、
なんかね、誘惑、まあ、今後人妻になるっていう、いいです ね、
そうですね、
ああいうなんかちょっと背徳感というか、
その泉谷音羽先生が描くイラストとの世界観ともやっぱりすごいマッチしてる感じ、ちょっとこう湿度が高いと言いますか、
湿度が高かったです。はい、
いやもう本当にありがとうございました。なんかこう演じるにあたって、
はい、
この辺ちょっとこだわってみたよみたいなことあったりします？
そうですね、なんか多分普通に早瀬が、よく担当するキャラクターってもうちょっとなんか元気いっぱいとか、
そうですね、そういうイメージが、
なんだろう、エロいっていうよりは、まあ、エロくなるようには意識はするんですけど、どっちかっていうと本当なんかやんちゃに攻めたりとかっていう感じなんですけど、なんかこう攻めたいけど誘ってるみたいな感じの、でちょっとからかっててっていう、なんか新鮮で良かったし、なんかこれはなんか大人の駆け引きだなって思いながら、
そうですね、本当に
台本もそうだし、その紙面の方の内容も、はあ、これは大人のやり取りだと、
そうですね、本当に。いやもう
ゆうすけくんの方に感情移入しちゃいますね。
あ、わかります。
この野郎クソムカつく、でも俺の俺がっ
つって、俺の俺が。いやまたそのなんていうか、まあ、あのまた服を着たままね、押し倒してみたいな、あのちょっとエプロン越し その胸とか、
ね、さずるいですよね。
さすが早瀬さんと泉谷さんのスペシャルコラボでございます。
ぜひ楽しんでいただき
たいです。いや本当に、今これを聞いてるラジオの上ら辺にあるはずなので、
はい、
ぜひ聞いていただければ。
流れて聞いてください。
ちなみに次回はですね、今回あの泉谷男さんのやつがしっとり系だったんですけど、次回はですね、ことめく3月号でデビューしたセブンガー先生という方がイラストを担当するんですけど、めっちゃドスケベで下品な感じなので、これはこれでまた
今回ちょっとね、お上品な感じに、
ちょっとしっとりとした湿度の高い感じなんですけど、今度は大げさんぐっちょぐちょなはずなんで、
ぐっちょぐちょのドロドロのやつ、
ちょっとあの温度差で風邪をひかないように、
なるほど、温度差が激しいやつ、
激しいやつが
来ますと、
来月はお楽しみにいただければと思いますけど、まあ今月も来月も楽しんでいただければと思います。というわけで、はい、そろそろコミックホットミルクのですね、5月号の紹介に行きたいと思いますので、
お願いします。
はい、では早速紹介に行きましょうか。 それでは、コミックホットミルク5月号の紹介をしたいと思います。
マジ、
はい、今月は、マタロウ先生が描く、春うららかな教室で二人だけの忘れられない放課後カバーが目印です。
お、
はい、もう今お手元にさやさんのものがあると思うんですが、
これなんか おピンクな流れの、
そうですね、背景もおピンク、
桜咲き、
はい、
ストロベリーのなんか近藤さんを持ち、はい、そしておパンティーもおピンクというね、
そう、桜色っていう、
桜色
で、もう二人だけの、まあ、童貞卒業
式、これ何があれってね、その、はいはい、いろんな意味での卒業式だと思うんですけど、私チョーカー好きなんですよ。
はいはいはい、この首
輪感、ね、はい、このなんかここは卒業しないんやなみたいな、
あ、
とらわれのままなんかなみたいな、
はいはいはい、確かに確かに、
言うこと聞いちゃうのかなみたいなところがね、
ちょっと連続するみたいなね、
そうそうそうそうそうそう、でもいいですね、この黒ストッキングの質感とかも、
そうですね、
エロエロですね、
いやもう本当になんていうか大人気のマタロウさんの表紙になっておりますので、はい、もう本当になんていうか、まあこのホットミルクが分厚くなって一番最初の号からリニューアルした最初の頃から、まあ、もう表紙とかもやっていただいてるんですけど、
うん、
まあ、僕もすごい大好きな方なんですけど、
大好き、
ぜひ書店さんに お見かけの際はいたずらっぽく舌を出してる彼女が目印になりますので、
こちら
ぜひご覧いただき、
チェリーのそのコミックホットミルクを5月号をぜひ
よろしくお願いします。
お手元にな
んか終わっちゃいそうですけど、ね、今なんか締めに入ったなみたいな感じなんですけど、まだまだまだ始まったから、
まだこれから紹介、もっと中身の話を聞きたいですね。
そうですね、早瀬さんのお体が許す限りはお時間をいただければと思います。辛いなと思ったらそっと手を挙げていただければと思います、はい、では早速中身のご紹介をさせていただきたいと思います。
お願いします、
はい、まず1本目、はい、白熊先生、例えばこんな一寸帽子、はい、一寸帽子ということで、まあ、童話物語の、
うんうんうん、
一寸帽子なんですけど、昔々あるところに小さな一寸帽子が悪いメス鬼からお宝を取り戻しに立ち向かいました、
うん、
しかし一寸帽子が お宝を取り戻すだけでは大きなお友達は満足しません。
まあそれはそうですね、
はい、肉食系なエッチなメス鬼は一寸帽子の小さな体を内手の小槌で大きくしていろんな意味で食べちゃうというお話でございます。
あらー、
はい、
これオネショタですね。
オネショタです。
素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます。
これは悪い鬼ですね
また本当に最初は一寸帽子の名のばかりにその お茶碗の中に入るレベルのちっちゃいやつ、
本当に一寸ですね。
それを内での小槌で大きくなれって言って大きくしたんですけど、いわゆるショタサイズみたいな。
なるほど、
これは鬼も美味しそうだとっていう。
いや、
鬼のあの鬼子じゃなきゃ、ヒロインがすごい可愛いんですよね。
可愛い。
ではもう天真爛漫な感じで。
なんかでもいいですね。なんかこうバカにするんじゃなくて、何これ可愛い体だけじゃなくてチンチンもちっちゃいんだ、
はいはい、
さん隠れてるって喜んで褒めちゃうの可愛いですね。
そうですね。それをこうパックリとこうつまみ食いしちゃうみたいな感じが。
あれ。
またまたエチエチでございまして。
この悪い鬼を退治できるのか。
見どころは内出の小槌をもう一回使うシーンなんですけど、
うんうんうん、
それはおちんちんに対してこう大きくなれって
大きくなれ大きくなれしてくれるんですか、
はい、
なんと
それが非常にな
んとこれページ1ページ分大きくなってませんちょっと
あーっていう、
これは
ぜひ本編を読んでお確かめいただければと思います。
やばいすごいことに
今これを聞いてる方は林さんのリアクションでさ
すがすごい大きくなっております
すごい大きい
すごい1ページ分の大きさ素晴らしい。
はい、ということで、はい、もともとですね白熊先生、前回、いつだっけな、去年の、ホットミルクの号でも赤ずきんちゃんをモデルにした、
うんうんうん、童話とかをあれなんですね、
モチーフにしたエロ漫画をホットミルクで展開していただいているので、まあ、今回その一寸帽子編ということで、
へ、
まあ、もしかしたら今後また何か新しい、
そうですね、なんかちょっとお便りで、ね、そういうのをモチーフにしたやつ見てみたいですって言ったら採用されるかもしれないですね、ま
あ、ぜひ3匹のメス豚とかですね
どんなチンチンできるんでしょうみたいな
女の子3人でもいいし、ド M の男3人でもいいし、
あ、いいですね
とんでもない豚たちがみたいな、
なるほど楽しみですね。 期待しちゃいますね、という
のも
あったり
するかもしれないですね、うんうんうん、いやでも あくまでこ この3匹のメス豚は僕の暴言なんで絶対白熊さんこれ書きますってわけじゃないんで本当すいませんでしたっていう感じなんですけど、
でも、はい、ね楽しみです
なんかいろんな童話シリーズがあったら面白いなと思いますので、うんうんうん、ぜひ今後も楽しみな白熊先生最新作です、ぜひお読みください、
はい、
では次いきます、
はい、
はい、アスヒロ先生です、うんうん、思い出ください、
思い出、
はい、まあ、春ということで表紙もマトロ先生の表紙で春らしい表紙なんですけど、まあ、春というのは、まあ、出会いもあれば別れもあるこんな季節でございまして、でとある学校の写真部では、はい、卒業を控えた先輩に思いを寄せる後輩のめいちゃんが、
はい、
少しでもこう先輩との思いを残そうとして、
なるほど、
こうカメラのファインダー越しに先輩の写真を撮り続けるんですね。
なるほどピントが、はい、お手首さんに合ってます。
あ、そうですで、まあ、その最後の思い出で彼女の裸を撮ることみたいな、
はい、
でもうファインダー越しに彼女の裸体が映ってそのレンズの視線越しにこうレンズの視線にこう女の子を感じちゃうみたいな、それで2人だけ の卒業前の秘密 の撮影会みたいなお話です。
なるほど、こちらなんと未処理ですというね、
はい、
パワーワードが出てきましたね。
非常に見どころの一つで陰謀の描写が、
はい、
すごい今回ヒロインメガネっ子で見た目割となんていうか真面目な感じで、
うんうんうん、
いわゆるジミコちゃんみたいな感じなんですけど、はいはいはい、脱ぐとおっぱいは大きいし下の毛は未処理と
未処理です、
はい、お尻の方までこうちょっとこうもっさりと生えてる
もっさりしてますね、
それがまたいやらしいという。アスヒロ先生も非常になんていうか陰謀描写にすごいこだわりがある方
です。すごい。
ツイッターとかでよくなんか陰謀チャレンジみたいなやつでなんか
絵なのか写真なのかみたいな、
絵で
レアリティがある、
ちょっと露出系でこうスカートを巻き上げて陰謀さらすみたいな、
すごい、
よくやってらっしゃる方で、本当になんていうかまあそういったフェチにはたまらない描写もありながら本当にスタンダードなイチャラブなのですごく読みやすいという、
いいですね、
はい、作品になってます。ちなみにですね、アスヒロ先生なんですけど、最新刊、君の好みにという、最新刊が今ただいま大好評発売中です。
参考本、
はい、なのでそちらも陰謀描写とかもたくさんたっぷりあるイチャラブ作品集になっておりますので、今回 の作品と合わせてご覧いただければと思います。
マシ、
はい、じゃあ次いっちゃって大丈夫ですか。
はい、
はい、次、こちらも、2回目の、登場ですね、サガットル先生です。
サガットル先生、
はい、ピンチボーイサポートウーマン、はい、卓球部のエースの、たまきちゃん の、はユニフォーム、
はい、
特にハーフパンツに映る、
パチュンパチュンのムチムチの、あら
もうものすごい眩しいと。
なるほど、ムチムチですね、いいですね、
は
い、
でそんな太ももに年下の、幼馴染のゆうまくんはもう理性はいつも大変なことになってますね。
あらあらあらあら、
もうやばいってあれみたいな。でそしたらそんな彼の興奮をたまねはもう知ってるわけですよ。
あら、
なんでたまねがこっそりいつもそのしっとりとした太ももで抜いてくれるみたいな。
あら
ー、でゆうまくんはそれは良くないと思いながらももう汗でしっとりとした太ももとあとはたまね独自の誘惑のエロさに、どんどんどんどん、興奮が止まらなくなって溺れていくみたいな話です。
なんかこのあれですね、幼なじみ離れしなきゃって思いつつも、はいはいはい、なんかこう腹立つっつって、なんかこのなんだろう、思ってることとやってることが、ね、
そうそう、
違うのいいですね。
心は嫌がっていても体は正直、
そうそうそうそうすごいこのスケベ太もも女、まあ、
個人的に好きなページがあって、
はい、
練習中にタマネーがまたユーマ君を誘惑するんですよ。でその時に卓球部なんて2つのピンポン玉を転がしながら、卓球のラケットにかけるなんか泡みたいなクリーム、
はいはいはい
はい、あれを竿に見立てて誘惑するシーンがあるんですけど、これがバチクソ悪くて
なるほど、
なんか先っぽら白いの出とるやんみたいな、それはラバークリームなんですよっていう。
ピンポン玉の、あーなるほどなるほど、
2つの玉とですね、そうですねみたいな感じで、この誘惑のシーンだったりとか、
卓球の話なのか何なのかみたいな、
卓球の話ですよっていうもちろんその後のですね、太もも以外にも、もう本当なんていうか坂本先生非常になんていうか結構等身の高い スラッ、女の、あの体自体はスラッとしてるんですけど、肉付きだったり胸だったり太ももだったりとかはムチッとしててい
いですね。
あそれが画面いっぱいにあの広がる、あの本当にあのなんていうか
肉感がすごいですね。
抜ける世界観といったらいいんでしょうか、うんうん、というものでどっかであ
の太ももフェチにはたまらない描写がいっぱいですね。
いやもう本当にあの極上の太ももっていう、
いや素晴らしい、
いや本当素晴らしいですねっていうというぐらいですね。あのなんというか、はい、あの要注目の、サートル先生の、最新作になりますので、ぜひご覧いただければと思います。
ナイス。
はい、他にもですね、あとはあれですかね、あとは、本編以外にも、新刊のお話が、
お新刊はどんなのがあるんですか。
はい、今月は、3冊、
3冊、
はい、まず1冊目が、カーン先生の
カーン先生の、
はい、青春スナッチですね。
青春スナッチ、
はい、あのまあ、カーン先生といえばやっぱり極上の NDR 描写、
はあ、
はい、というわけで
寝取られ、
はい、あのお待たせしました
、ね、
カーン先生が送る、寝取られシリーズも含めた、短編集になります。まあ、今回はあの
寝取られ連作3発、
3発です。
ああ
の
全部寝取られるんですね。
清楚で可憐な文芸部の憧れの部長はチャラい部長、チャラい部員のおもちゃにされてるとかですね。 あとは好きな男の子に告白したい女の子が催眠術にかけられてるとかですね。
あららららららら。
あとはそうですね、あの生徒と先生の禁断の あの恋愛に体育教師が介入するとか。
なんと、
はい、まあ、あの青春と NTR を掛け合わせた、
いやなんかこううわー、背徳感と興奮が、はい、そして絶望も味わえるんですね。
そうですね、なんで青春スナッチということで、はい、あの
おすすめポイントに閲覧注意級のハード NTR って書いてますね
そうですね、
軽めではないということを、
えぐいです、結構えぐいです、
覚悟して挑まないといけないわけですね。
その分あの土着層に使えるものになっているので、はい、もうあのなんか NTR といえばやっぱりカーン先生という方ですね、あので方の中にはいらっしゃると思いますので、そのお待たせしました、カーン先生の最新刊になります、ぜひご覧ください。
はい、はい、青春スナッチ、
はい、でもう一つはですね、はい、同じく NTR ものになります、ノラクロ、
NTR、
ノラクロヌロ先生、
はい、
はい、即ハメ彼女、
即ハメ彼女、
はい、彼氏に絶対内緒の仲出し恋人契約という、
え地獄みたいな、普通のカップルじゃなく、
はい、
あら、
まあ、こちらも、はい、あのなんというか、まあ、あとコミックメガストアルファの方、まあ、コールからあの、まあ、以降からずっとあのホトビルクの方でもご活躍中の野中ロンネロ先生の最新作、最新刊になります。あの大嫌いな年下の幼なじみに弱みを握られて1週間の恋人契約を結ぶことにみたいな、
あららららら、
1週間の恋人契約を乗り切れば元のことに
平和に戻れるのに、
私耐えるは、いや無理でしょうみたいな感じなんですけどっていう、
ね、これはこれは、え、ちょっとなんかこのあれなんかチンポモザイク、目線モザイクがチンポで入ってる、はいはいはいはい、これは、ね、アヘアヘしてますよ。
あのノラクロ先生のダブルピースみたいに、あのノラクロ先生の特徴として、あの吸い付くような おまんこの描写と、
はい、
あとサオ役は大体あのクズっていう
じゃあこれもすごい絶望が、
そうです、
味わえるわけですね。クズ男たちに、
ねちっこいクズ男なんですよ。
うわ、
それになんかあのいいから俺のものだと認めろやみたいな感じになって、どんどんどんどんなんか子宮の奥を疲れて落ちてくみたいな、
感落ちしちゃう、乾杯しちゃうところ。
はい、なので、まあ、先ほどのカーン先生とともにですね、NTR 2本連続という形で出てますので、あの合わせて買ってもあのより胃を痛める結果になると思いますので、というわけで、あの野黒先生の最新刊です。でですね、まあ、あの今ちょっと NTR シリーズが寝取られ
るのが、もうちょっとなんか、
はい、2作続いちゃったので、
なんかイチャラブとかないんですか、これはちょっと俺のヒロインはいつも寝取られてるんやっていう、
素晴らしい前振りありがとうございますはい、というで 3冊目です。
はい、
友永健二先生最新刊です、タイトルが寝取られるなんてありえないという、はい、人妻作品ものなんですけど、
はいはい、
なんていうか、夫婦円満イチャラブ 120% という、
タイトルがだって寝取られるなんてありえないですもん、
はい、あの手ぐらいラブラブな夫婦なんですよっていう。
いや素晴らしい。
あのもともと結構なんていうか、あの人妻あの
人妻物って大体なんかね
NTR だったり、そうそうそう、浮気者だったりとか、宅配
の人がとか、ね、そうですね、ありがちですけど、不倫とか
多いんですけど、
そういう心配しなくていいやつとか
ないです。例えばあの収録されてるのが結構あのなんていうかこうあのガテン系ですごいガサツなんですけど、大好きな旦那様の前では女の子しちゃう奥さん。
あ、いいじゃないですか。
あとは自分の、娘よりも女児向け、あ、日曜朝8時半ぐらいの女児向けアニメにはまって、あの夜のコスプレでおままごとする奥さんとか。
あら可愛い、
は
い、
あの登場するヒロインはあのみんな旦那様が大好きな新婚だったりとかですね。
いいですね。夫チンポしか勝たん、
はい、という作品になっております。
これは安心して読めそうですね。
そうですね、もうなんていうか
イチャラブが見たい人は、
はい、あのこんな奥さん欲しかったとか、はいはいはい、あとこんな新婚生活を送ってみたいなとか、そういう方にですねぜひおすすめしたい一作になっております。なんでこの夫婦の間には寝取られ男なんて絶対入る余地がないぐらい の愛が詰まっておりますので。
というわけであれなんですか、ホットミルク内ではなんか寝取られ派と純愛派があ
の思想の対立がね
戦いを繰り広げてるんですか。
そうですね、なんであのさっき話したそのカーン先生 の単行本の帯キャッチが、はい、帯のキャッチが青春は、ね、寝取られだみたいな感じなんですよ。でこの友永健二先生のやつが寝取られるなんてありえないって言ってるんですよ。
戦ってますよ
だから僕あのそれ両方見た時にあのどっちやねんと思って。
確かに
実にあの無節操なあのコアマガジンでございますがっていう感じで、まあそうですね、まあ、でも今寝取られ物もいいし、もちろん寝取られ物って面白いしすごいあの背徳感あっていいしあの抜けるんですけど、まあ、あのそういうのが苦手だなとかそういう以外にも飽きたなとかだってですね、あのもちろんあのイチャラブこそ王道だっていうのもやっぱどっちでもあってもすごい素敵な話なんで、
うんうんうん、
というわけであのお好きな方、いやもしかしたらあの両方読んでバランスを取るのもありかもしれない。
あ、なるほどなるほど。
というわけで3月寝取られか寝取られないかみたいな感じで、
なるほど、
新刊が出ますので、あの全て合わせて3月31日発売になりますので、ぜひお願いできればと思います。
思います。
はい、他にもですね、ホットミルクなんですが、今後は、大人気の、メネアザドック先生の最新作や、オナパン先生のシリーズ後編36ページなどなど、今後もたっぷり大ボリュームでお届けしますので、ぜひぜひ今月のホットミルク5月号をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでホットミルクの紹介でした。
お便りコーナーに行きたいと思います、はい、こちらは、ホットミルク3月号の、
はい、
感想で来ております、はい、ブッキーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ピジャ先生の表紙イラスト可愛くて綺麗でエロくて大満足です。重量感を感じさせてくれるおっぱいの持ち上げ方がたまりません。ぬれすけ最高。
はい、ありがとうございます。ということで、
はい、さっきあの見ましたけど、
そうですね、あの
素晴らしい重量感ですね。確かにこれは、はい、
ぬれすけでね、あのそうですね、ホットミルク、3月号、
はい、
先々月ですね、先々月の号で、まあ、あの今おはぎでもあった通り、あの表紙はあの大人気のピザ先生が、
いや
ー、はい、
素晴らしいですね。
春雨に濡れて透ける、校舎裏みたいななんかちょっと、ね、俳句っぽくなっちゃったんですけど、
はいはいはいはい、スケスケ感とぬれぬれ感と、
そうですね、で それをこうなんていうか胸を持ち上げてこう誘ってくるような表
紙、すごいですね、あの本当にあのなんだろう、重さを感じる持ち方、
はいはいはい、はい、うん、ずっしりとっていう、
ずっしりしてそうな、いっぱい入ってんだろうなみたいな、
そうですね、いっぱい入ってんだろうな
っていう、 っていう
ガラガラみたいなその重量感と、あとはあのちょっとこうあの大きめなあの乳輪がエッチっていう、
あ確かに、でもな、下着つけてないんかいみたいだね、
まあ、そりゃ多分狙ってたんでしょうねって、勝負かけに来たんでしょうねという感じですよ。
濡れすき最高ということで、
はい、
これちょっとなんか濡れといったらもうあれじゃないですか、梅雨の時期とかもまた 濡れすけが期待できちゃう感じですかね。
そうですね、あ、林さん、
そういうイラスト見たいな。
林さん本当にいい振りをしていただけるどうしたんですか本当に、こんなに今日あの噛み合っていいんですか我々っていう腹筋一発目だからこう肩温まってるからみたいなというわけでですね、あの次号、
はい
はい、ホットミルク6月号に、ね、
6月号は、はい、どんななんですか。
ピザ先生が今度はモノクロ本編で登場いたしますので、はい、あの本当に久々かなと思うんですけど、ぜひ
漫画が読めちゃうんですね。
今度漫画になりますので、ぜひお楽しみに。それを僕ぜひ言いたいなと思ったらすごい一発出して
くださいさん。次号もよろしくお願いします。
何卒よろしくお願いしますはい、というわけでありがとうございます。
ありがとうございます、はい、続きまして今度4月号の、お便りですね、
はい、
ありがとうございます。ペンネームケンジーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。エイトマン先生のおかげで彼女ができましたが最高。テスト終了までお泣きんでギリギリまで平静を装う2人、ドアを閉めたら我慢も限界、オスとメスになり果てて声も体液もためらわずむさぼり尽くし、より深いところで交わり合う様子がどうにかなっちゃうくらいの熱量ですごいという、
はい、
これエイトマン先生のおかげで彼女ができましたっていう、
はい、
これタイトルなんですよね
そうです、なんていうか、初見だと何のこっちゃだと思うんですけどっていう、はい、今、まあ、ホットミルクの方で、大人気の、
はい、
エイトマン先生の、シリーズ、去年の10月号かな、うんうんうん、から始まった新シリーズなんですけど、
はい、
それがエイトマン先生のおかげで彼女ができましたというタイトルで、
まあ、すごいですね。先生の名前も一緒に覚えられちゃう。
そうですそうです。またそのストーリーの始まりが面白くて、
はい、
そのちょっと冴えない高校でいいのかな。あ、まあ、いや、冴えない学校の教師が、
はい、
まあ、趣味はエロ漫画を読むことなんですよ。
おー。
で、エロ漫画をまた買いに来て、
はいはい、
本棚でエイトマン先生の単行本か同人誌かを、はいはい、取ろうとしたら、
うんうん、
一緒のタイミングで
ヒロインちゃんと
ヒロインが取るようになる。一緒のタイミングを取ったんです。
あら、
そのヒロインがその先生の生徒で、
あら、
ちょっとこう遊んでる疑惑があるような、
はいはいはい、
ちょっとこう性に奔放な女の子でみたいな、はいはい、それが出会いで、
あら、
先生もエロ漫画好きなんだみたいになって、私特にエイトマン先生のエロ漫画が好きなのみたいになって
でそれで意気投合していい、
エイトマンさんのエロ漫画みたいなことをエイトマンさんのエロ漫画みたいなことをするみたいなシリーズなんですよもう実話っぽくですけど、すごい
ずっと無限ループでいくやつですね、それ面白い。
最新作ではその付き合ってる高校の先生 と、
はい、
生徒が、まあ、付き合って本当にけだもののようにセックスしてるんですけど、
はいはいはい、
なんかこうちょっとテストの成績とかからこのままじゃまずいんじゃないかみたいな、
なるほどなるほど、
なりまして、でテスト期間が終わるまで
おだきん
エッチ禁止みたいな話になるんですよ。でその2週間ぐらい禁止してたんですけど、お互いのムラムラが高まって我慢ができなくなってついにみたいな話。
なるほどなるほど。
でそれが第3話目 でそして終わり際すごい気になるラストで終わったので、はい、第4話も
続きは、
はい、第4話は例えば、執筆中のはずなので、
執筆中、
はい、まあ、ちょっといつになるかはまだちょっと僕はまだ聞いてないんですが、
お楽しみにお待ちください、はい、
お楽しみにお待ちいただければと思います。
ケンジーさんのねこのラーメンの食レポのような
そうですね、
すごいコメントがすごい愛を感じますね。
おはがき読みながら分かる分かると思いながら、
で
も本当コミフロさんとかでも大好評だったんで、
お、これはじゃあ続きの掲載をお待ちください。
どういう終わり方になるんだろうみたいな感じで僕もすごい楽しみなんで、
あれなんですか、なんか全 何話までとかっては決まってないんですか。
わ、ちょっと僕はちょっと分かってないですね。
じゃあ急にクライマックスかもしれないし、まだまだ起承転結の焦点ぐらいかもしれないしみたいな、
なんか本当3話がすごいちょっとネタバレになっちゃうんでそんなに言えないんですけど、すごい気になる引きだったんで、
続きどうなっちゃうんだろう、
大丈夫かみたいな感じのっていう終わりだったんで、ぜひお楽しみに、
はい、お楽しみにお待ちください、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで、早瀬からお知らせです、はい、まあ、といってもですね、そんなに言うこともあれですが、
はい、
早瀬は今、まあ、VTuber の方でいろいろと案件をいただいておりまして、先日はいちご農家さんとねコラボをさせていただきまして、
ほう、
はい、オリジナルの段ボールで届くっていうイチゴをプレゼントっていう、
はいはいはい、
販売っていうことをしたんですけど、なんか季節物を食べるっていうのが、まあ、新鮮だったので、なんか案件でお仕事でサンプルもいただいたりとか、 して一緒に食べたりっていうのがねあって、ちょっとこう今後あの VTuber やよちゃんの方にもいっぱい仕事を振ってあげたいと思ってますんで。
素晴らしい、
はい、あのリアルでもバーチャルでもっていうねところがありますが、
すごいですね、一気にしろんですね。
そうリアルの方では毎月1ですね、
はい、
歌舞伎町で声優バーをやってるんですけど、
あ、はいはいはい、いつもツイッターで見てます、うん、見てます。
次回は4月の17の日曜日、ちょっと真ん中らへんにね予定をしておりますので、はい、
これを昨日4月17日ですか。
そう、なんあの飲みたいなっていう方はよかったら遊びに来てくださいという感じで、はい、
ありがとうございます。ぜひぜひ。じゃあ、
石井さんは何か告知など、は
い、ちょっとだけ 長くなっても大丈夫ですかと実はお知らせしたいことがいっぱいありまして、はい、まずは、実はですね、コミックホットミルク、今年で36年目を迎えます。
大きくなりましたね、
はい、あの1986年 の4月に、あの4月号が創刊号なんですけど、
はいはいはいはい、
そこから数えて36年目を迎えまして、
私じゃあコミックホットミルクとほぼ同世代ですね。
おそうですね、
87年なので。
あ、そうですか、そうですか、
はい、
同期です
同期ですね同じ学校で先輩後輩
のやつですね。
い
やマジ林さんでマジお世話になったんだよみたいな。
いやお世話になりました先輩みたいな
というわけでですね、あのコミックホットミルク36年目を迎えたということで、
はい、
4月29日から、5月8日の、日曜日まで、
うんうん、
メロンブックス秋葉原受け取り館にて、スペシャル展示イベントコミックホットミルク 36.9 周年展を開催します。
お
はい、まあ、36年目と言ったんですけど、大体36年と9ヶ月ぐらい経ったんですよ。
はいはいはい、多分そして36.9、
はい、ホットミルク 36.9 で369でミルク、
ミルクにかかってるんですね、はい、なるほどなるほど、
はい、というわけで 36.9 周年ということで、うんうん、実際に、ですね、展示イベントを開催します。で、はい、なんていうか、もうこれはすでにあの許可を取ってるんですが、うん、それこそ、30年以上前の、漫画ホットミルク時代からご活躍されている、
はい、
新海田哲也郎先生と、
うんうん、
あと田沼雄一郎先生の、
うんうんうん、
生原稿が今回展示されます。
当時の、
はい、
当時本当年代物 の、
はい、あの
漫画ドチャシコエロ漫画が原画が、
はい、展示します。
すごい。
あと漫画ホットミルク の本当に原稿が出てきたんですけど、1987年何月号の表紙とか。
えだってそれってまだデジタルじゃない、アナログの時代ですよね。アナログ
っていう、うわ手書き手書き、
うわトーンとか、
トーンも 色塗りも、
うわ
すごい
ベタ塗りとかのやつが見れちゃうってことだ、
はい、そういったものが貴重なものを今お預かりして、皆様 の前にお披露目いたできればなと思います。
すごい。
他にもですね、単行本 の、 例えば単行本で僕らがいつも作業をするときに、
うんうん、
カバーの見本ってこんな感じにすり上がりますよみたいな、
うん、
まあ、書稿っていうんですけど、
うんうんうん、
それをちょっと飾ってみたりとか、メイキングとして。
へ
あとはもちろんですね、高級複製原画だったり、あとは去年開催した夏のイベントの厚入祭で大好評だった
厚入祭、
はい、なんちゃってモノクロ複製原稿セットとか、オリジナルグッズも多少作って、
お、
はい、
思い出にグッズも買って帰ることができるという、
なんで展示して見て買って、あ、ホットミルク36年もやってるのはしぶてえなと思っていただければと思はい、思っていただければというスペシャルイベントを開催いたしますので、はい、なんていうか、多分次のラジオだとですね、
うんうん、
多分開催中ぐらいの時期に多分お話になると思います。その時ぜひまたちょっといろいろと告知させてください。
はい。
であとは、ね、それに合わせてですね、
うんうん、
次号ホットミルク6月号、
うん、
こちらのホットミルク6月号も 36.9 周年特別号になります。
すごい、
はい、まずはですね、先ほど話した、新海田哲也郎先生の、実際にその会場で展示する原稿を今回、リバイバル掲載いたします。なんで、
30年ぶりにまた
読みがあります。
わ
あとなんでホットミルクの中で新海田さん先生の原稿を読んでいただいて、それが今会場で飾ってありますよっていう感じで、
すごいすごいすごい、
リンクさせましたっていう、
すごい。
あとはですね、関東カラーを使ってホットミルク36.9年間の歩みという年表を作りました。
お
これもですね長いですよ、すっごいあの濃密な歴史になってますんで、
いいですね。
あとはいろんなあの各業界 各作家さんたちからあのお祝いのコメントとかもいただいておりますので、うんうんうんうん、ちょっとした読み物もあの作らせていただきまして、
プラスもしかしたらね、はい、お父さんとかおじいちゃんとかが懐かしいのっつって、
わしもこれで仕事もんじゃ
ね、わしもこれで成長させてもらったもんじゃっつってなんか ね久々の会話がそこで生まれるかもしれないですね。
実際にその年表の中で、うん、あの主な単行本とか出てきたんですけど、うんうん、うわこれ僕が18になって初めて買ったやつやなってっていうのもあったんで、
思い出が
はいいっぱいな感じでやっておりますので、っていう
俺とホットミルクの歩みが
歩みをまあ、なんせドラゴンクエストと同じ年ですからね。
そうですよね、
はい、でもちろんあの36年9周年ということで、まあ、リバイバル掲載の年表だったりもあるんですけど、もちろんあの作家陣も豪華ラインナップでお届けします。まずは表紙は大人気、作家さんですね、水平線先生の書き下ろしのカラーですねを表紙に迎えて、さらに、うんうん、先ほどあのお便りコーナーでもお話ししたピザ先生、
ピザ先生、
はい、もうピザ先生だったり、あとは、最新単行本うんうん、を控えております岡田光先生、こちらの最新作もなんと、大ボリューム54ページ、
え
54ページです、
1話ですごいですね、
はい、54ページあの掲載したりですね、
すごい、じゃあ録画とかすごい分厚いんじゃないですか
そうですね、他にもあの大人気作家さんの、水流圭先生だったり、
あ、はいはい、
あとは、物理の先生だったり、
うんうんうん、
あとはコイエロ漫画で大好評だった、ジョロリ先生の久々の掲載だったりとかですね、あの 36.9 周年にふさわしい超豪華ラインナップでお届けいたしますので、
はい、
ぜひあの楽しみにしていただければと思います。5月2日の発売になりますので、ゴールデンウィーク、
ゴールデンウィークのお供に、
はい、あのイベントもその時期開催中ですので、
うんうんうんうん、
とにかく6月号特別号を買ってイベント会場も遊びに来ていただけるといい、ね、とっても嬉しいですという感じで、
はい、
ホットミルクの告知になりますって、はい、
ミルクにかかった、
はい、あの 36.9 周年あともちろんあの今年はですねその 36.9 周年イベントをやるんですけど、
うんうん、
あの来年 のまた夏とかにはあの厚入祭を、
お
第2次厚入祭をやりたいななんてことも思ってるので、
いいないいな、
まあ、あのこのあたりは今ちょっとあの進めてる最中になりますので、
うんうんうん、
あのまた続報が出次第あのこちらのラジオでもお話ができればと思います。
ます、
なのであったあのちょっといろいろ今年のホットミルクは騒がしくなると思うので、
お祭りですね、
ぜひ注目していただければ嬉しいです。
お祝いだ、
は
い、
他にもですね、すいませんあのちょっと長くなっちゃったんですけど、あとはホットミルク濃いめの方、
濃いめ、
ま、ですね、最新号ボリューム34が、
うんうん、
3月31日より配信しております。
お、
作家さんは、久々の掲載の荒くれ先生だったり、
うんうん、
あとはロケットモンキー先生だったり、あとは月の定義先生が、単行本がもうすぐ出るんですけど、うん、またフルカラー24ページ、
フルカラー、
はい、あの今後もあ
なた、ま、濃いめにはやっぱり濃いめのメンツが、
そうですね、濃いメンツが
揃ってくるみたいな、
は
い、
であの今後もあなたごめんなさいをたっぷりと詰めてお届けいたします。
あー人妻ー、
はい、はい、というわけですいません、ちょっと長くなっちゃったんですが、
はい、
あのファーマージンから の告知になりますので、どちらもぜひあの楽しみにしあのぜひ見ていただければと思います。
思います。はい、ということで皆さん今月号のホットミルクもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日は林弥生と、
はい、編集石井でお送りしました。
バイバーイ。